78.0 Typhoon FM.
さあ、この時間の一枠はですね、那覇市環境衛生課についていろいろとお話伺ってみたいと思います。那覇市環境衛生課から今日はお二人来ていただきました。与那嶺勝さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前城圭一さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、フェイスブックの方だったと思うんですけれども、こんな子猫たちが今新しい飼い主を探していますよってい こうスライドショーですかね、動画で紹介されているものを見まして、はい、那覇市はこういう取り組みもやってるんだなと思ってこう感動したところだったんですけれどもいろいろと今日は教えてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、こう那覇市環境衛生課、どんなお仕事をしてるんでしょうか。
はい、那覇市環境衛生課の方がですね、はい、狂犬病予防法という法律と、うん、動物の愛護及び管理に関する法律を所管しておりまして、はい、この法律に基づきまして、犬の登録をしましょう、狂犬予防注射を接種しましょう、うん、もしくは動物の犬や猫の飼い方のことですね、こちらこういったことの相談を受け付けております。
うん、狂犬病の予防についてということなんですけれども、はい、それについてはどういうことをやらないといけないんですか。
はい、ワンちゃんにつきましてはですね、はい、犬の登録を必ず、市町村に行わなければならないという義務がございます。うん、あと年に1回狂犬病の予防注射を受けないといけないという義務がございます。
狂犬病はどうして怖いんですか。
はい、狂犬病はですね、人、哺乳類すべてに感染する法律、狂犬病でございまして、うんうん、こちらの方発症しますと、うん、ほぼ 100% 死亡するという病気になっております。
それで登録して、はい、まあ、狂犬病にまず犬がかからないように、はい、注射をちゃんと予防接種を受けるということですね。
そうですね。はい、うん、
で今その予防接種の接種率っていうのは那覇沖縄っていうのは高いんですか。
これは残念なことにですね、はい、全国平均は、70% 以上あるんですけれども、うんうん、沖縄県の平均が、約 50%、うん、那覇市の平均が、54.6% となっておりまして、全国平均には遠く及ばない状況になっております。
うん、ね、沖縄全体の平均よりはいいけれども全国平均まだまだ遠いですね。はい、はい、じゃあまずは自分の住んでる市町村に犬の飼い主はこういう犬飼ってますよという登録をしないといけないんですね。
はい、
でそこから年に1回その狂犬病の予防の注射をしないといけない。
はい、そうですね。
これはもう飼い主の義務ってことですね。
飼い主の義務になってます。こちらは各市町村の窓口、いやもしくはですね、動物病院さん、協力いただいている動物病院さんもございますので、動物病院さんで登録することもできます。
なるほど。必ず那覇市役所に行かないといけないというわけではないわけですね。
はい、
いくつか窓口があるということですね。はいはい、です皆さん利用しやすいところ利用してちゃんと自分は犬こういうふうな犬を飼ってますよというのを登録してちゃんと狂犬病の予防接種を受けてくださいね。はい、そして、飼い方、まあ、管理という部分ですね。うん、その部分も、那覇市環境衛生課では、まあ、取り扱っているということですね。
はい、そうですね。いろいろ今ペットを飼われる方がだいぶ増えている状況にはあると思うんですけれども、うんうん、この飼い方に起因してですね、鳴き声がうるさいでありますとか、糞を片付けないで行ってしまうという方がいらっしゃるようでして、うんうん、そういった、それに困っているという市民の方々のお電話を頂戴しまして、飼い主の方に、注意するという形になっております。う
んうん、まあ、その辺は相談を受けて指導ということですね。
そうですね。はい、
で相談業務もいろいろあるようなんですけれども、はい、その内容ってどういうものなんですか。
はい、犬については話し飼いや、吠え声、うんうん、あと散歩中の糞を片付けないというのが多いです。で猫につきましてもやはり糞尿に関する被害が多いと、うんうん、はい、あと、まあ、鳴き声でありますとか自分の敷地管理する敷地内の軒下などに、子猫が生まれてしまったということも多いですね。
最近うちでもありましたねいつの間にか引っ越ししていなくなっちゃってたんですけど、はい、それにしてもやっぱり結構ありますよね。
そうですね。
じゃあそういう時にこんな風になってるんだけどどうしたらいいですかっていうことで那覇市の方に相談があったりするわけですね。
はい、その際には我々の方で、現場の方確認させていただきまして、うんうん、どういった方法で解決したらいいでしょうかという形でもう話し合っていきながらやっていきたいと思います。
うん、そうなんですね。結構多岐にわたりますね。
はい、
うん、で まあ、ここから、まあ、ちょっとね、皆さんにもやっぱり注意して聞いてほしいお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、那覇市におけるこの犬や猫の収容数っていうんですか、これはどうなってるんでしょうか。
あの平成25年に、はい、あの那覇市は中核市になって、うんうん、それまで沖縄県の方があのこの犬猫に関する業務を行ってたんですけど、うん、那覇市が今那覇市内においては全面的に環境衛生課の方であの所管しているんですね、うん、で平成25年に193頭だった犬の収容数が、うん、現在平成27年、昨年度なんですが、うん、146頭と収容数減っている状況なんです、
はいはい、
で減っている中でも、うん、飼い主に戻る数もあの順調に伸びてて、あ、順調に推移していてですね、うんうん、あと飼い主の元に戻らなくても新しい飼い主にもらわれていくケース、こっちの方の数字の方も順調に伸びている状況なんです。
すごいですね。平成25年は譲渡が14頭、
はい、14頭
だ、193頭収容して14頭しかいなかったと、はい、
そうです。
で、平成27年度が146頭収容して、はい、54頭は譲渡されていった。
そうです。で、殺処分数の方も、ね、まあ、平成25年78頭だったのが、はい、去年、平成27年度は犬については29頭。
すごく減ってきましたね。
はい、かなり犬については、いい数字が出てきてますね。
はい、犬についてあの少しねあの前向きな数字になってきたのは何か理由があると思いますか。
はい、まずは収容された後にですね、うん、あの犬が保護されて収容された後にだいたい見た目が飼い犬であると推測される場合が多いんですよ、
うん、
それで犬が保護された周辺のコンビニとか、うん、あのまた自治会さんの方の掲示板とかにお願いして犬の写真付きのチラシを貼り出してますね。これを見て、まあ、あの見たことがあるとか、これは僕の犬だとか、はい、そういう情報が寄せられるケースがあったのがまた一つの要因じゃないかなと思いますね。
すごいですね。こういう地道な活動をなさってるわけですね、う
ん、ただなおかつそれでもあの情報が寄せられない場合についてはまた里親の方がまた順調に伸びてはいるんですよ、
はいはい、
ただ本来の目的としてはやっぱ飼い主に戻したいというのが一番ありますね、うんう
ん、はい。で猫はいかがですか。
実は猫については犬ほどなんていうのかな、この数字についてはあのよくいいとは言えない状況でですね、うんうん、猫については平成25年が282匹収容されました。で平成27年、去年なんですが、あの267匹とあまり減っていない状況なんです、
うん、あまり変わんないですね、
はい、で猫についてはですね、所有者の名字もほとんどないことから、うん、飼い主へ戻る数も少ないんですね。平成25年は2匹しか飼い主の元に戻っていない。26年度は1匹だけ、はい、去年平成27年度は6匹しか飼い主の元に戻っていないんです。
まあ、27年度の数字を見ると267匹収容されて、はい、6匹しか飼い主の元に戻らなかった、はい、
そうなんです。
で、新しい飼い主と巡り合った猫が24匹。
はい、
このなんか100と100とこのあまりのギャップがありすぎて、残りは
そうですね、あの処分という形にはなるんですが、うん、ただあの猫については収容期間が4日間なんですけど、うん、猫について僕たちのところに届けられる猫というのは主に軒下とかに産み付けられた幼猫、うん、またはあと交通事故にあったと思われる負傷した猫なんですね、
はいはい、
で4日間の収容期間を待たずに亡くなるケースが多いですね。
ああもうその時点で弱っていたり怪我をしていたりということが多いわけですね。
そうなんです。
となるとその収容される猫って飼い猫じゃない猫がもしかしたら多いかもしれないってこと
ですか。もしかしたらそうかもしれません。あの、うん、収容中に亡くなる猫の数もあの多い一方でですね、
うん、
あの那覇市道あの私道で、うんうん、あの猫の死体回収される数についてもですね、平成25年は859件回収されていて、うん、去年平成27年は685件、下がってはいる状況ではあるんですけど、
うん、
あの行政が行う殺処分数の3倍は道路で回収されているような形になりますね。
ああそうなんですね、はい、もうこういうお話を伺っているとまず最初に犬についてはやっぱりあの登録をしてもらってちゃんと狂犬病の対策を取ってほしいっていうのが、まあ、あるわけですよね、
はいはい、
猫についてはどうですか。
猫についてはですね、あの犬と違って例えば飼育に関して の縛りっていうんですかね、係留することとかそういう義務はないんですが、
うん、
ただ環境省の方では猫を飼うにあの至ってはですね、うんうん、屋内で飼育をしましょう、または不妊去勢手術をしましょう、うん、 また迷子札など所有者を明示するものをつけましょう、この3点を推奨していますね、はい、だから猫を飼育されている皆様にはこの点ご協力の方をお願いしたいところですね。
まあ、問題点とこれからの課題対策ってところですね、はい、で先ほど与那嶺さんが高齢犬、まあ、つまり年を取った犬が問題なんですよねっていうお話をしてましたけど、それはどうしてですか。はい、
僕たちのところに高齢犬が収容されることあるんですが、うんうん、飼い主さんが迎えに来ないケースあるんですよ。
迎えに来ない、
はい、で、まあね、譲渡にされない場合はやっぱり殺処分になるケースあるんですが、うん、ただなんていうんですかね、飼い主についてはもうペットを最後まで使用する、終生使用しないといけない義務があるものですから、やはりペットは最後まで見とってほしいなという気持ちがあります。また犬や猫を飼う前に本当に最後まで飼うことができるのかと、もう本当に十分に考えてほしいなというふうに思ってますね。
そうですね、経験ありますけれども、うちも犬を飼っていたので、はい、飼いたいっていう、あんた今はいいけどちゃんと最後まで面倒見られるねと言われた思い出がありますけど、まさにそれですね。
まあ、最後まで世話できないなら今は飼わないって決めるのも立派なペットへの愛情だというふうに思いますね。
そうですね、はい、中途半端に命を扱わないっていうことですよね、はいはい、この辺はやっぱりね、よくよく考えてということだと思います、
はい、
さてしかしですね、まあ、これだけまあね、犬とか猫とか出会いがあるわけですから、
はい、
新しく飼い主になりたいという人も中にはいるのではないかなと思います、
はい、
そういう場合っていうのはどうしたらいいでしょうか。例えば那覇市環境衛生課の方に何かこうペットの譲渡会とかありますかとかいう問い合わせもあったりしますか。
はい、大丈夫です。来ますね。で、県内にはですね、環境衛生課のほか沖縄県の動物愛護管理センターとか、うん、あと NPO 法人ワンズパートナーの会とか、さまざまな団体が譲渡会やっていますので、問い合わせとして環境衛生課の方に連絡入れてくれれば、団体によってまた譲渡会に参加できる条件とか、もらう色に入れるについて条件ありますので、はいはい、それを確認しながら案内できますので、
はい、
紹介して関係性課まで電話かけてほしいです、はい、
なるほど。その辺やっぱり分かんないですね。はい、まずはこちらの事情ですとかこういう内容でということをお話しして、はい、ふさわしかろうというところを紹介していただけるということですね、そうですね、はい、ちなみに那覇市環境衛生課電話番号は0989511530となっています。またいろんな関連イベントなどもありますので、ホームページなどでもね、紹介されていますので、那覇市環境衛生課でチェックしてみてくださいね。一枠のブログにリンクを貼ってありますので、そちらからもご覧いただけます。さて、まあ、今日は駆け足で一部しかお話が伺えなかったんですけれども、近くですね、やはりこういった飼い猫飼い犬に関するイベントとかってあるんでしょうか。
はい、まず一番近いところでは、9月の12日から26日まで牧師駅前の星空公民館でパネル展の方を行います。また那覇市 の主催ではないんですが、つなぐフェスというイベントが、9月の18日日曜日に11時からにぎわい広場、松尾にあるにぎわい広場で行われますので、どうか興味のある方参加してほしいと思います、
はい、
あと那覇市の方の主催なんですが、はい、10月または11月に犬猫の触れ合い方教室とか、また無料でドッグラン、健康相談、飼育相談とか体験できる那覇動物愛護フェスタの方を企画していますの で、
はい、
でこれについては次回の市民の友10月号の方に詳細の方載せますので、はい、そちらの方を確認していただけたらと思います。
はい、9月20日から26日が動物愛護週間ということで、
はい、
那覇市はその間にですね、星空公民館ではパネル展、
はい、
で直接の主催ではないんだけれどもということで、18日はにぎわい広場でつなぐフェスというのが開催されます。動物たちの殺処分ゼロを願う一日になっているということです。いろんななんかブースも出るということですので、
はい、
お祭り楽しみながら、また犬とか猫とかね、動物たちについても考えてくださいね。
はい、
与那嶺さん、こんなことを心がけたら動物たちともっと仲良く素敵な那覇市になるのになって思うことってありますか。
はい、まずは飼ってる方一人一人が見本になるような形になっていただければと思います。例えば犬についても猫についても、地域の人から、あの人の犬の飼い方、猫の飼い方素晴らしいね、飼うっていうのはああいうことなんだね、 そういう方で、そういう形で一人一人がきちんとしていただければ、僕たちが注意指導するよりもはるかに地域の方に、なんていうのかな、効果が見えるんじゃないかと思っていますね。
いい影響を与えるってことですね。はい、前城さんはどう思いますか。
そうですね、今ゆらめがおっしゃったようにですね、うん、やはり一人一人皆さん動物を可愛がって行ってほしいなと思います、
うん、はい、そうですよね、はい、あの命あるもの一緒にねたまたま出会いがあって暮らしてるのでね、はい、あのそこは皆さん本当にこうお互い大切にできる間柄になるといいですよね、はいはい、さて今日はですね那覇市環境衛生課の取り組みについて与那嶺勝さん、そして前城圭一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。